人にはそれぞれ個性あふれるライフスタイルがあります。そんな様々な生き方や価値観を探っていく聞くミュージアムがザ・ライフスタイルミュージアム。今宵30分だけオープンするこのミュージアムにやってくるのはどなたなんでしょうか。
TOKYO MIDTOWN PRESENTS TOKYO MIDTOWN PRESENTS THE LIFESTYLE MUSEUM。
こんばんは、ピーター・バラカンです。僕がキュレーターを務めているピーター・バラカンズ・ミュージック・フィルム・フェスティバルは今年で5回目の開催となります。9月12日から25日の2週間、いつものように有楽町の角川シネマでやります。今回は、初公開作品を獲得するためにクラウドファンディングに訴えることを決めて、皆さんの気前のいい寄付のおかげで、目標金額を超えることもできて、今回6作品、日本初公開の映画を紹介します。その6本のうちの3本は全然違ったタイプの、女性シンガーに関するドキュメンタリー映画です。一人がマリアン・フェイスフル、もう一人がジャニス・イアン、そしてもう一人メイヴィス・ステイプルズ、それぞれとってもいい作品です。他にもすで、に日本で公開されてはいるけれど、多くの方はおそらくまだ見てはいないんじゃないかという面白い音楽関係の映画、全部で24本あります。ぜひウェブサイト見ていただければと思います。 pbmff.jp です。
こんばんは、アシスタントの柴田幸子です。今年ももうその時期ですか。
そうなんですよ。いや、発表がちょっと遅れたぐらいなんですけど、ちょうど今日ねプレスリリースをしているので、
ほやほや、はい、なんですね、はい。まあ、映画を見ているとこう石畳が残っていたりとか、タイルの壁があったりとか、こう古い街並みがですね、世界のね見えたりすると、もうそれだけでちょっとテンション上がったりするんですけど、今回音楽映画とかだとあんまりないですか、そういう。
まあ、僕らが紹介しているのはドキュメンタリーが多いので、いろんな街が映りますよ。中にはもちろん古い街もあります、
ね、はい、ちょっとそのあたりも楽しみですけれども。さあ、今週のライフスタイルゲストはこの方です。日本タイル史の研究家でフリーランス編集者の加藤郁美さんです。日本の可愛いタイルなどの著書があるほか、モザイクタイル日本一の生産を誇る岐阜県多治見市にあるモザイクタイルミュージアムで、この秋から始まる特別展示、山内逸蔵と藤井浩二展の監修をしていらっしゃいます。今日はタイルにまつわる様々なお話を伺っていきます。
こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。タイルとモザイクタイルと違いますよね。
はい、
モザイクタイルっていうのはちっちゃいタイルがたくさん並んだ絵になってるようなものだと思えばいいんですか。
サイズでモザイクタイルというふうに小さいものを決まっているので。
あ、そうなんですね。
でそれを集めてこう壁画とか作ったのが、モザイクタイル画というふうに言います。
なるほど、はいはいはい。
あ、じゃあ本当に大きさだけなんですね、定義としては。
まあ、工業規格みたいなもんなので、それと貼り方が違いまして、モザイクタイルっていうのはこういうふうにこう30センチ角の貼り板という木にこう並べて、でこう昔は紙で、今はネットなんですけれども、その30センチにまとめた形で出荷するんですね。だから現場でもこれをこう一個一個こうやって現場で職人さんが貼るのではなくて、産地でこういうふうにきれいにセットをしたものを30センチごとに貼っていくんです。だから貼るのが結構楽で、こういわゆるこうレンガみたいなタイルっていうのは一個一個職人さんがこう紐を張ってまっすぐやって、こうカンカンってこう入れ込んでいくので、貼るのが結構大変なんです。
レトロブームで再評価されているモザイクタイルについてこの後じっくりと伺っていきます。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は日本タイル史の研究家でフリーランスの編集者加藤郁美さんをお迎えしています。
TOKYO MIDTOWN PRESENTS TOKYO MIDTOWN PRESENTS THE LIFESTYLE MUSEUM。
東京の真ん中、六本木。豊かな緑と共に歩む東京ミッドタウン。街の至る所にデザインやアートが息づき、皆様をお迎えいたします。また訪れたくなる街へ、三井不動産グループ。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
東京 FM The Lifestyle Museum。 今夜は日本タイル史の研究家でフリーランスの編集者、加藤郁美さんをお迎えしています。まずはそのモザイクタイルなんですけれども、どういった場所でこれまで使われてきたんですか？
まあ銭湯、あの東京のあの銭湯はこう富士山のペンキ絵なんですけれども、名古屋とかあっちの方に行きますと全面があのタイルでこう、あの舞妓さんとか、あの神戸だったら神戸の夜景とか、そういうものをこう1センチ角のモザイクタイルでこう組み上げていくっていう、あのそういう銭湯が多いんですね。
あれはタイルを貼った後に絵を描くんじゃなくて、
あの2種類ありまして、うん、あの東京でもよくあるあの鯉とか、あの絵が描いてあるの、あれは管に絵付けタイルと言いまして、あれはあの白いタイルにこう絵付けをしてるんですけど、モザイクタイル画っていうのはあのこうグリッド絵っていうのかな、絵の1センチ角 の、 あのモザイクのでこういう一枚の壁画を表現するという、あのこういうものでこう2種類あります、
はいはい。じゃあそっちの方は、そのタイルが全部色がついてて、でも最初から絵になるようにデザインして、それで貼っていくってこと？
いや、あの 色がものすごくたくさん色があって、でそれを組む、あの別の職人さんっていうのがいまして、でこう床にこうそれ一回見た時にこう A4 番ぐらいの元絵を見ながら、あの巨大な
壁画を拡大していく
拡大していくんです。
当然ながら大きさとか色とか形とか、いろんなものをこう組み合わせて、
こういろんな大きさやるとこういわゆるモザイク壁画みたいなものになるんです。これはあの完全に同じ1センチ角なら1センチ角のものでこう表現してきます。こう山の風景とか水とか、でそれ面白いのが結局グリッドなのでコンピューターでやってもいいだろうっていうことでやってみたら、なんかすごく気持ちが悪いもの
ができ
ちゃったっていうお話を聞いて、
ちょっと意外ですね。
そうなんです。やっぱりこうタイルの職人さんがこう自分の経験でこうデフォルメとかグラデーションとかつけながらやってるから、こう見た人がなんとこう納得できるっていうか、その話はとっても面白いお話だなと思いました。
昔例えばあの古代ギリシャなんかにも同じようなものがありましたよね。一番最初はどこですかね？
エジプトのもうピラミッドにあるって言って、あのこの、 あの多治見笠原町のモザイクタイルを作ったあの山内逸造さんっていう人も、あのそのエジプトのブルー の、 あのモザイクタイルを見てすごく感動して、で自分も作ってみようと思って頑張ったという。
なぜかねタイルというとね、ブルーというイメージは確かにありますね。スペインの南部のセビリアとか、あとちょっと前にね初めてね、あのポルトガルのリスボンに行ったんですけど、あっちもね結構ね綺麗な青のタイルが多かったんです、その街の中。
アズリージョっていう、あの青ですね。やっぱり、あのタイルの元はそういうこう中東のイスラム圏とか、あのそういうポルトガルとかが元なので、やっぱりブルーは基本という。
あ、そっか、ブルーはイスラムからですか。
そうですね。
そうかそうか。
まあ、日本でもお風呂場のタイルというとちょっとブルーを想像される方多いんじゃない、うちの祖父母のうちのお風呂場もやっぱりブルーのタイルでしたけど、この日本のモザイクタイルというといつぐらいからどのようにして発展をしてきたんですか？
モザイクタイルも2種類ありまして、あの釉薬がかかってるものとかかってないものが あるんです。でこれはあの釉薬がかかってるものです。
これはあのお持ちになった、
はい、すいません、あの普通にあの、ね、おばあちゃん家 の、 あのお風呂場とかトイレとかに貼ってあった、これはあの戦後のもので、これは釉薬がかかってます。
綺麗、はい、に
綺麗な色ですよ ね、 すね、淡い黄色とかピンクとかグレーみたいな
形ですよね、
で丸いんですよね。いろんなサイズの丸いタイルを組み合わせて、一番最初に話していた、あのその30センチなら30センチの、あの形にしたものっていうのはこれなんですか？
あ、はい、そうです。そういうどんなタイルでも一回30センチの木枠にはめて、それであのパネルにして出荷するんです、ね、
この丸いタイルだと、タイルとタイルの間はどうやって埋めるんですか？
隙間がちょ
っ と、それは現地でこう目地で埋めていくんですけど、
そうなんですね、
出荷するときはですごい鋭い一言で、あの産地ではこれを空気を売るっていうんです。ほう、あの四角だとびっちり詰まっちゃいますよね、はいはい、だからこう30センチなら30センチ角分の原料の土がとか釉薬が必要になるんですけれども、こういう丸いのとかあのキドニーみたいな丸いものだとこう隙間がいっぱいあって、はいはい、それだけ原料が少なくて済むので、これは空気を売るっていう風に言うんだ。
なるほど、いい表現だね。
でこれはだから釉薬を使っているんですね、
はい、であの戦前はこの技術がこの釉薬が結構難しくて、結局あの普通のお茶碗とかそういうものは一個一個違ってもいいですよね、それが味わいなんですけど、あのタイルは建材なのでこう全部同じ大きさ でそれから色も揃ってないといけないんです。でそれをこう均質にするのがすごく難しくて、
なぜですか？
やっぱりあのこうタイルは焼き物なので、こう、炎とあの土の芸術って言うんですけど、あの焼くのでこう色が釜の結構大きい釜で焼くもんですから、釜のここにあるかあの反対側にあるかによって温度が違うと、こう土の中の成分と釉薬の中の化学物質がこう反応し合ってこう違う色になってしまうんですね。でそれをこう均質にするのが非常に難しくて、だからあのタイルっていうのはトンネル窯といって、こう25メーターとかあの50メーターとかをこう長時間かけてこうしずしずと焼いて、でしずしず冷ましてっていう、あのそういう特殊な窯で焼きます。
ガスとか電気ですか？
あ、今はどうだろう、電気かな。
これ上り釜じゃないですよね。
上り釜じゃないんです。だから割とあの、早い段階から石炭窯を始めて、これの30年代とかは石炭窯でした。
陶器ということになるんですか？
そう、
陶器ではない、
磁器質タイルというので磁器ですね。であの戦前は陶器で、あの無釉タイルと言いまして、無釉で釉薬をかけてないっていうことなんですが、その頃はその陶器質の土とか、石器質っていう陶器と磁器の間ぐらいなんのものが
で、
はい、あのストーンウェアですね。でそれにこうあの土自体に顔料を混ぜてしまって、あの色をつけて焼くんです。で当時はまだあのこう高級品だったもんですから、あの銀行とかあの役場とかそういう人が靴を履いてあの入るところにあのそれを引くと、こう
削れて床にしてたんです。
床にして、あの土自身に色が入ってるので、靴でこう削れてもわからない、あのこう上に上掛けしてるとそれが削れると、もうあのみっともないことになっちゃうんですけど、そういう土に練り込んであるの でそれがあの戦前のモザイクタイルです。それがだいたい大正10年ぐらいから始まって、
こちらの今から100年ぐらい前
ですね。そうですね、ちょうどそうです。
磁器と陶器のタイルの使い方は違いますか？
やっぱりあの磁器は水に強いので、あの水場、あとそれからあのビルの外装とか、
なるほど、はいはい、そうすると陶器の方が、
陶器はもっとこう室内のそれこそこうグラバー亭とか、ああいう最初に入ってきたのはああいう、こう外国の人があの 徳川末期に入ってきて洋館を建てた時にマントルピースにあのイギリス風にタイルを使ったのがあの始まり でその後もやっぱりあの三宅とかあの今の目黒の庭園美術館で、はいはい、あれは昔の朝霞の宮邸ですけれどもあのああいうところにはあのいろんな日本製のタイルとかもあの使ってます。
その陶器の方はどちらかというと素焼きですか。素焼きっていうかあの釉薬のないもの。
あ、両方あります。
あ、そうですか。
釉薬もものすごい凝ったものがあってあのちょうど大正末から昭和 の, あの戦争が始まる前はあの美術タイルといってもう本当にこう贅を凝らしたあの工芸品的なあのこう石膏型に粘土をこう押し付けてこういろんなレリーフを作って、
あの今日ここの目の前にね、はい、お持ちになったタイルが2枚あるんですけど、一つはいろんな果物がボールに入っているものなんですね。でこれも後ろを見るとこう押してある形になってるんですけど、どういうものですか、
これはまたちょっと系統が違ってこうあだばな的と言いますか、あの明治の末にいきなりこういうすごいタイルをあのイギリスのビクトリアンのタイルを真似して、あのビクトリアンのタイルはマジョリカタイルって言うんですけれども、うん、それを真似して和製マジョリカタイルというジャンルです。
20センチ四方ぐらいですか。15センチ
で、
はい、この一つのタイルの中にちょっとこう デザインを施したような、
真鍮 あの型で金型でこう後ろ前でこう挟んでこうデコボコまで作るというそういう製品です。
うん、
すごい素敵。
もう一枚なんか仏様ですか。
これはヒンズー教の神様。あ、
そうか、どっちとも言えない。
はい、
うん、五光が、頭の周りに、
こういうものも出てきている、
あの輸出先によって絵柄が違うんですね。
あ、日本で輸出用に作っているものね。
は
い、
あの最初はあの国内で使うということで、あのイギリスのこう見本を持ってきた商社の人がこれと同じものを作ってって、でもう完全にコピーするんですね。
ああ、そうなんですか。
であのそれでアジアとかアフリカまであの輸出しまして、でただこう日本製品はまあ安いっていうのもあるんですけど色が明るいんですね。あのイギリス製のはもっとこうワインカラーとか緑もすごく濃い緑っていう感じでこうまあそっちの方が焼き物的には格上なんですけれども、アジアではその日本のポップな色合いの方が人気があって、あのマレーシアとか台湾とかものすごい今でもあのたくさん残ってます。
あ、でも作られたのは明治の、
明治から大正昭和の戦後もちょっと作っていました。
そうですね、結構、長期間、
はい、
うん、
あのインドはちょっと特殊で、うん、もうインドもあのイギリスの植民地でしたから、こうイギリスの製のタイルがあのほとんどだったんですけど、ある時から日本製に入れ替わるんですね。でそのきっかけがあのマハトマ・ガンジーの、うん、英国製品不買運動。
なるほど、ちょうど独立する頃ですね。はい、はいはい、戦後すぐぐらい、
それで、うん、あのそれでその時に、まあ、日本製 そのイギリスの真似したものも売れたんですけれども、当時のインドでそのこうヒンズーの神様がその独立運動のアイコンとしてすごく人気が出てきて、こうカレンダー、石鹸屋さんのカレンダーとかがこういう神様になったんです。でそのインド あの日本に神戸とか大阪に来てるインド あの商社の人がそのポスターを持ってきて、これと同じものを作ってでそれを見てこういうあのインドの五光の刺した神様のタイルとか、あの結構こう6枚ものでこうしばしんか、あのそういう神様 あの すごい風景の大きいもの
っていうのが、その頃っていうのはあの日本の至る所で作ってたんですか。
日本ではあまりこの残ってないんですね、このマジョリカタイルっていうのは。でむしろあの外国の方が残ってます。だから結局その、こう インドでもマハラジャーみたいな人はもうイギリスに取り込まれちゃって、ただこう贅沢な生活をしてたんですけど、こう信仰 の、 あの商人とかそういう信仰勢力の人たちがやはりこう独立したいということで、自分のお屋敷を作るときにこういうインドの神様のタイルを貼ったということで、あの日本から、あのもちろんイギリスはだからあのそういう独立のアイコンなのでそんなタイルは作らないので、はいはいはい、あのまあ、日本が中立的な立場から、はい、あのたくさん作ってあの輸出したと。
うん、今度どういうところで作ってましたか？
その頃は名古屋ですね。結局船便で送るので、はあはあ、あの名古屋港とか神戸港とか、あのそこから船でまとめて送りました。
うんうんうん、でも本当に様々な顔を見せるタイルですけれども、この後はですね、加藤さん監修の展覧会のお話も伺っていきたいと思います。東京 FM The Lifestyle Museum、 今夜は日本タイル史の研究家でフリーランスの編集者、加藤郁美さんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
お送りしているのは東ヨーロッパのダンス曲、スメセノホロというタイトルです。演奏しているのはモザイクというグループで、アイルランド人が2人、ブルガリア人が1人、アメリカ人が一人、オランダ人が一人、まあ、これが合わさってモザイクのようになっているということだと思います。
東京 FM The Lifestyle Museum、 今夜は日本タイル史の研究家でフリーランスの編集者、加藤郁美さんをお迎えしています。先ほど多治見という地名も出ていましたけれども、日本の生産地というとやっぱりそのあたりになるんですか？
そうですね、今はあの淡路島とそれから常滑、と多治見、まあ、一番多いのは多治見のこの笠原町っていうあの小さな4キロ四方の町ですね。
昔からそこで作ってるんですか？
多治見はもともとはあのお茶碗を作ってた町なんですけれども、うんうん、あのこの山内一三という人が京都に勉強に行って帰ってきて、で技術を作ったことから、あのこの人すごくいい人で、その自分が開発した技術をこう町の人に惜しげもなく与えたので、あの一気にタイルの町になりまして。
それではどれぐらいの何年ぐらいのお話ですか？
大体昭和30年代ですね。でもう日本の8割のシェアをあのその頃から持ってて、それからそうかそのものすごくこう技術革新をしてしまって、価格破壊をしてしまったという か、 だからそれまではあの結構昔から焼き物をしてる日本中の町が、いやタイル儲かるっていうんでタイルに進出してたんですが、はい、あのこの笠原町はあの非常に技術革新をしてコストダウンをして、でもそれでシェア8割で、外国にもあのドイツとかアメリカにあの輸出をして、もう今の車みたいに貿易摩擦が起きるぐらい、あの輸出してました。あのさっき青いタイルっておっしゃってましたけど、はい、あのその頃はこうブルーのプールのタイルですね。なアメリカのこうご家庭の外のプールに青いタイルを入れるという、それを非常に盛んに輸出してました。
なるほど。今は日本でまだまだ使われてますか？
使われてますね。あの皆さん意識してないと思うんですけれども、あのお勤めのビルとか、お住まいのマンションとか、ちょっとよく見るとタイルでこう全面覆われてるというケースは非常に多いです。
ちょっと違うタイプですよね、最近。
そうですね、この昔のいわゆるこう懐かしい昭和のモザイクタイルっていうのではなくて、こう四角い、あのそれもあの元はこうレンガの規格に沿ってああいう建築のタイルって作られてたんですけれども、それだとさっき申し上げたように一枚一枚貼らなきゃいけないんですが、この笠原町はそれをちょっと小さくしてモザイクの建築用のタイルっていうのを作ってしまったんです、だからマンションとかあのビルディングとかもその30センチで貼ったものをこうパネル張りしていけばいいということで、まあそれでまあ、これ焼き物なので大きいマンションとかビルを全部焼き物で覆うっていうのは実は日本でしかやってないこと
で、あ、そうなんですか。
あの ヨーロッパとかでもあるんですけど、それはあのウィーンのゼゼッションとかそうい う, こう特殊なあの芸術的なものであって、こんなに普通に焼き物を貼りまくるっていうのはあの日本だけの都市の風景だという。
あ、まあそうね、イギリスなんかだったら本当にレンガを使う、家が未だに多分多いと思いますけど、
日本も最初はレンガだったんですけれども、結局耐震構造なんですね。耐震のあの、この日本でタイルが広まった理由っていうのはやっぱり2つの大災害でして、一つはあのスペイン風邪ですね、パンデミックで、その時にこう白くて衛生的なタイルを貼りたいっていうので、あの衛生タイル、まあ、これは世界的な状況なんですけど、あの白いタイルが流行ったんです。でもう一つは関東大震災なんですね。で日本もあの最初はレンガでこう高層建築作ろうって進めてきたんですけど、倒壊してしまって、それであの鉄筋コンクリートじゃなきゃダメだっていうことにあのシフトしたんです、あれ以来。でその時にじゃあ外どうするんだっていう話で、今みたいにこうコンクリート打ちっぱなしっていう認識は、
まあ、あんだおただおという人もいますけど、ま
あ、あの技術的にもね、あのなかなか綺麗にできなかったの で、 でしかもその時あの有名なフランク・ロイド・ライトの帝国ホテルがちょうどあの大震災が起きた日にオープニングパーティーをやってたんです、
うん、
でそれがあの倒れなかったもんですから、あタイルいいっていうことになって、でその後あの帝国ホテルみたいな黄色いあのこう粘土っぽいタイルが大流行りして、あの今でもあの東京大学とかあのいろんな官庁とか古い建物であのすだれレンガっていうんですか、あの残ってますけれども、そこにだ結局都市の色がレンガの赤から昭和 の、 あの黄色にこう変換してしまう。
あの多治見にモザイクタイルミュージアムですね、はい、があるんですね、写真だけ見たんですけどすごく面白い格好してるんですね、
はいはい、あの藤森照信先生という建築家があの作ってくださったもので、あのタイルをのための土を取る山をあの模した形になってます。
ああそういうことですね、はい、どんな展示してるんですか。
最上階があの昔 の、 あのお風呂とかタイルで全部作った 湯船ですかとか、あの壁画とかをあの展示してまして、でその下がこうタイルの製造のやり方の説明で、その下が今の多治見で作ってるタイルのこうモデルルームみたいな形になってて、で1階はこうあの来た方がワークショップで額縁とかあのコースターとか作るそういうコーナーになって
ます。なるほどなるほど。
であの4階にはこうすごい大きいあの天井に大きい穴が開いてまして、ガラスとか全然入ってないんですね。でそれをその藤森先生がいやもうガラス入れちゃダメっておっしゃって、でこうあのもう町の人もそれから建築の方々もいやそれはちょっとって雨水入りますからって言ったら、でもタイルは水かけっぱなしのものでしょって藤森先生に言われて、グーの音も出なくてもうこれはやってやるしかないと思って一生懸命作って、でもう10年経ちますけれども、本当に綺麗なまんまで、こう4階もあの入り口からこの山みたいなこの下の入り口からこう土のトンネルみたいな階段を上がってって、その最上階のこう扉を開けるとこう青空がパーンと広がって、でそこにこうあのネットみたいなワイヤーのネットがあって、そこに町の皆さんがこのモザイクタイルを貼り付けたものがこう綺麗に空に散らばってるみたいにあの見えるっていう、とっても素敵なところです。
どちらかというと晴れた日が多いんですか。
そうですね、多治見はまあ暑いんで有名ですけれども、 でも結構雪とかも降るという、はい、
じゃあそれはそういう時は雪とか雨とかがもう全部そのまま降ってくる
という、そのままあのかけ流しということになって
で今年の秋からですね、加藤さん監修の展覧会がこのミュージアムで開催されるんですよね、
はいはい、そうです。
どういった展覧会ですか？
はい、これは山内図蔵と藤井浩二というタイトルなんですけれども、この山内図蔵という人はこの笠原町のタイルを作り出した人です。この人は16歳で京都に勉強に行って、でその技術を作って、で帰ってきて、で自分の技術を惜しげもなく町の人たちに与えたっていう人、うん、でこちらの藤井浩二さんという人はもう超エリートでして、東京の帝国大学を出て、で竹中工務店が初めて採用した帝国大での設計家で、もう竹中工務店の社長さんが3個の例で迎えたという、うん、そういう方で、でその後京都大学の建築学科に、でこういう木造モダニズムの先駆者と言われてるんですね。
お写真を、これはどっ
京都の大山崎に、京都の大山崎にある長築居という建物なんですけれども、この人たちは結局建築家として東京駅みたいな明治の最初にの建築家はとにかく西洋の真似をして、でこう国威発揚みたいなこう威厳のある建物を建てる建築家が偉かったんですけど、この藤井浩二さんみたいな大正期になると住宅とか、それからこう日本の風土に合った建物、それから居心地のいい建物、そういうことを趣旨にして、真似ばっかりじゃダメだという、でも非常に日本の建築界の中でもこう非常端正でこう知的なイメージの人、はい、でこの山内図蔵さんがどういう人生を歩んだかっていう資料は非常に少ないんですけれども、この中にこの藤井浩二博士の下で研究したっていう一文があって、でいやそれ16歳で多治見のお茶碗屋さんの息子さんで京都に行って、どうやって京都の帝大教授のと研究室に行ってたのかなというふうに思って、本当かなと思いながら、こうこの山内さんの息子さんとか娘婿さんとかいろんな方にお話を聞いたり、いろいろ調べてた結果、この長築居でこの藤井さんっていうのはすごい趣味が豊かな人で、釜を作ってそこで焼き物を焼いてたりしたんですね。だからどうもそこでこう手伝いをしながら、この建築陶器というものがこれからどういうふうになるかっていうことを学んだという、こうメンターっていうんですか、こう精神的な、この方もそうなんですけど、当時の京都っていうのは東京とやっぱりちょっと違って、そういう大学教授と職人さん、陶工とか、それから家具職人とか、そういう人がこう一緒になって、いや私はこういう感じの椅子が欲しいとか、いや先生それだったらこういう風になったらできますよみたいな、そういうこう雰囲気があったんですね。だからこう共同するというようなところがあって、そういうところだったから山内さんと藤井さんは縁ができたし、それからやっぱり当時は1930年代なんで、こう工業製品で大量生産することによって、こう庶民が美的生活をするという考えがあったんです、この辺の人たちには。それまでは本当に宮家とかじゃないとタイルを家の中に使ったりしなかったけれども、大量生産すれば普通の人のお風呂場でもそういうところに使うと。でそれまでその日本の家屋っていうのは土と木ですよね、だからこう色味が全然ない世界だったところに、こういうこうタイルとは言っても焼き物技術を使ったものですから、こう本当の焼き物の美をそういうところにこう生活の中に入れて、美的な感性を豊かにして楽しく暮らすということを、この藤井先生っていう方が書いてらっしゃいまして、だからこう山内さんが笠原でこう日本中の価格破壊をするような安いタイルを作ったというのも、そういうこう哲学がこの藤井先生のところで学んだということが、ね、あったんだろうなというふうに思います。
山内さんの写真表をお持ちになってますけど、いつの時代のものですかね？
これは昭和30年ぐらいだと思います。
ものすごくかっこいいですよね。
そうですよ
昭和30年代の日本ではちょっと珍しいタイプじゃないですかね。
いや、私はこの写真見た時に、あ、昭和のいい男って思
う。あ、そうですか、
はい、加藤さん監修の展覧会山内逸蔵と藤井浩二展は10月4日土曜日から2月1日、これは2026年ですね、来年の2月1日日曜日まで開催されます。ぜひ足を運んでみてください。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は日本タイル史の研究家でフリーランス編集者加藤郁美さんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
8月も下旬に入りましたが、引き続き夏の厳しい暑さが続いていますね。皆様はどんな熱中症対策をされていますか？六本木の東京ミッドタウンでは8月31日日曜日まで夏の恒例イベントミッドタウンサマー2025を開催中です。今年のテーマはカラフルな日本の夏景色。ガーデンに広がるひまわりは絶好のフォトスポットとして話題となっています。毎年人気の足水やガレリア館内の風鈴など、都心ならではの夏の楽しみ方をご提案しています。そして、涼しい館内のレストラン&カフェで開催されているデザート企画、ひんやりスイーツも見逃せません。ミッドタウンサマー2025、ひんやりスイーツに関する詳しい情報は、東京ミッドタウンの公式サイトや、館内設置のフリーペーパーシーンでご確認いただけます。この週末は六本木の東京ミッドタウンで気持ちのいい夏時間をお過ごしください。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
Tokyo FM The Lifestyle Museum、今夜の加藤郁美さんのお話、ポッドキャストでもぜひどうぞ。東京 FM のホームページから、ザ・ライフスタイルミュージアムのページに入ってください。東京 FM の音声配信アプリ、オーディでも番組が聞けますので、ぜひダウンロードをしてお楽しみください。
今度の展覧会があるそのミュージアムのアクセスはどのようになってますか？は
い、名古屋から高速道路で1時間ぐらい、電車だと多治見まで40分、そこから車で20分という感じです。
はい、で2月1日までずっと続くんですね。はい、
ロングで参ります。
10月4日の土曜日からですね、はい、来年の2月1日日曜日まで開催ということになります。
はい、初日は藤森先生の講演もありますので、はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のお客様は加藤郁美さんでした。お相手はピーター・バラカンと
柴田幸子でした。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum